ラジオ図書館。5月のラジオ図書館は、童話の中の友達探しと題して、懐かしい友人との思い出、そして友情の意味を顧みる特集番組をお送りしています。今日ご紹介する作品はファン・スンウォンの子牛です。1961年に発表されたファン・スンウォンの作品です。1915年生まれのファン・スンウォンは、1931年に発表した詩「私の夢」で文壇デビューしました。童謡や詩を通じて文学の道を歩み始めた彼の小説は、詩のように美しい文体の作品と評価されています。さて、小説「子牛」の主人公は小学校3年生のトリです。トリの両親が買った子牛が家に来たのは、春休みのある日のことでした。大きな目には目やにがつき、痩せこけた尻には乾いた糞がへばりついていました。まったく汚い牛だな。トリは父親が何年も集めたお金で買ってきた牛の様子にがっかりしました。それでも一月ほど豆殻と貝歯を刻んだ餌に豆を一つかみずつ入れて食べさせると、ようやく子牛らしい姿になりました。トリは毎朝家の裏に子牛を連れて行って、庭を掃くほうきで背中を撫でてやりました。はじめのうちは木の幹につないでおいても怯えて暴れていた子牛は、時間が経つとおとなしくなり、気持ちよさそうに尻尾を振りながら大きな耳を動かしたり目を細めたりするのでした。そんなある日、トリの父親は子牛に鼻輪を通すことにしました。父親は前もって切ってきた根津の木の枝を熱して丸め、節目を削って丈夫で滑らかな鼻輪を作っていました。近所のおじさんが親指と人差し指で木につながれた子牛の鼻をひっつかむと、子牛は怯えたように大きな目をひんむくだけで身動きできませんでした。父親が鼻輪を子牛の鼻に通そうとしたとき、ドリは目を背けてしまいます。
もう、
不満げな子牛の鳴き声が聞こえてきました。トリが振り向くと、鼻輪を通したばかりの子牛の鼻からは血が流れ、目には涙が溜まっていました。
牛も人みたいに泣くんだ。
トリは柏の葉で鼻血を拭ってやろうとすると、怯えた子牛は首を振ります。
お前のためなんだ、じっとしてろ。
その夕方、トリは両親には内緒で子牛の餌に豆をたっぷり入れてあげました。時間がたち、春になりました。トリは毎日子牛を土手に連れて行っておいしい草を食べさせました。家に帰るときは川で水もたっぷり飲ませてあげました。ある日、水を飲んだ子牛がドリより前を先になって歩いていきました。手綱がピンと張るほどで、鼻輪を通した鼻が痛いのではないかと心配になったドリが手綱を離すと、牛は勝手に家へ向かって走り出すのでした。その日からドリと子牛は競争しながら家へ帰るようになりました。かけっこはいつもドリの負けでしたが、ドリは元気な子牛を見るだけで幸せでした。ドリと子牛は大の仲良しになりました。
鳥は草を食べながらそれとなく畑の穀物を食べようとする子牛をたしなめ、子牛は日が暮れて家へ帰る時間になると土手で寝ている鳥をなめて起こしました。のどかで平和だった日々はやがて1950年6月25日、韓国戦争が勃発しました。予期せぬ北韓軍の攻撃に韓国軍は南への撤退を繰り返し、ドリの家族が住んでいる村の近くまで後退しました。そして韓国軍が再びソウルの方へ北上していくまでの間、戦争によってドリの村も大きな被害を被りました。敵軍の爆撃で近所の家族が一度に命を落とし、ある村人は大砲の破片で片方の足を失いました。軍人たちは穀物、鶏や豚、牛などを押収していきました。ドリの家にも来て子牛も連れて行こうとしましたが、ドリは牛の首にしがみつき、一緒に引きずられ銃を突きつけられても最後まで手を離しませんでした。軍人はそんなドリに大したやつだと言い、結局子牛を置いていきました。冬になると北に攻め上がっていった韓国軍が再び南に後退し始めました。まもなく中国軍が雲のように押し寄せてくるという噂が聞こえてきました。北の方から雷のような大砲の音が聞こえてくるようになりました。戦争の被害を目撃したことがある村人たちは急いで荷物をまとめ避難し始めました。牛も連れて行くんだよね。ドリは子牛が残されるのではないかと心配でした。ダメだ、まだ川の氷が薄くて人もやっと渡れるほどなんだ。ドリも村人たちが牛が滑らないようにと土と灰を巻いておいてはいたものの、川の氷がまだ薄いため牛を残したまま避難しているという話は聞いていました。ドリは子牛に豆をたっぷり入れた餌を食べさせ、家の裏に連れて行って背中を丁寧に撫でてやりました。そして牛小屋に豆柄の束を何度も運び、貝刃桶いっぱい水を注ぎ入れました。そんなことしても無駄だ、豆柄は踏みつけると食べられなくなるし水もすぐに凍ってしまうぞ。父親の言葉にしばらく考え込んでいたドリが部屋からノートを持ってきました。そして表紙を破ってその裏に鉛筆に唾をつけながら何やら懸命に書き込みました。この牛に豆柄と水をやってください。ドリの手紙に目をやった父親がため息をつきながらつぶやきました。軍隊が攻めてきたら牛などは取って食われるだろうに。ドリはもう一度鉛筆の芯をなめ大きくこう書きました。軍人のおじさん、お願いします。そう書いた紙を子牛の首に吊るしました。そして簡単にまとめただけの荷物を背負った両親と一緒に家を出ました。ドリは家を出る前に子牛に向かって優しく話しかけました。きっと迎えに来るからね。土手を降りて薄い氷が張った川に足を踏み入れたドリは川の氷をどんどんと踏んでみました。 父親が川の真ん中の方はまだ氷が薄いから気をつけるようにたしなめます。川を半ばほど渡った時、ドリは何気なく家の方を振り返りました。すると牛小屋を出てきた子牛が垣根の向こうからじっとこちらを見つめているではありませんか。次の瞬間、子牛がもがき始めたかと思うと、手綱を切ったのか垣根を突き抜けてドリに向かって全速力で走り始めました。土手を走り抜けた子牛は凍った川に足を踏み入れました。幸いなことに村人たちが撒いておいた土と灰を踏んで歩いてきましたが、ドリは子牛が滑らないかと心配で牛のいる方に歩いていきました。背後から慌てた父親と母親がドリを呼び止めます。しかしドリにはその声が聞こえないようでした。ドリは明るい顔で子牛を迎えに行きました。もう少し、もう少しだけ。子牛とドリが再会した瞬間でした。川に張った氷が割れ、ドリと子牛は一緒に川に落ちました。子牛はしばらく川から抜け出そうと必死になってもがきましたが、冷たい水の中でそれ以上は動けなかったのか、そのまま川に沈んでいきました。そしてそんな子牛の首をドリはしっかりと抱きしめていました。冷たい冬の川に沈んでいくドリと子牛の姿でお話は締めくくられます。この最後の場面について、文芸評論家のチョン・ソヨンさんです。
문학이전쟁의비극성을담아내는방법에는여러가지가있습니다。
文学作品に戦争の悲劇性を描き出す方法は様々です。ファン・スノンは戦争に関する具体的な描写はごく短く処理しています。その代わりに戦争と何の利害関係もない子どもや動物など弱く善良な存在を登場させています。読者はドリと子牛の友情、正直な感情の表現を通じて、そんな彼らの日常に悲劇をもたらした戦争の残忍さを情緒的に体験することになります。作者はドリと子牛の友情、そして悲劇的な結末を通じて、戦争を知らない世代の読者にも戦争の傷はいくら時間が過ぎても色褪せることがないというメッセージを伝えています。
時間があまり지나도퇴색되지않는다는것을강조해서보여주고있습니다。
童話の中の友達探しと題してお送りしたラジオ図書館。今週はファン・スーノンの子牛をご紹介しました。ご案内はユー・シンジョンでした。